本日私たちにくださる神様の御言葉はエペソ人への手紙1章3節から6節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように。神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福を持って私たちを祝福してくださいました。すなわち神は私たちを世界の元の置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は身旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛に愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。世界中の物語の中で人々の興味を大きくそそる物語の一つがシンデレラストーリーです。平凡な人がガラスの靴を媒介にして身分上昇するというストーリーです。全世界の国々でシンデレラと似たような物語のない国はあまりないでしょう。シンデレラと似たような物語は世界中に700以上もあると言われます。韓国ではコンジパッチ事典がシンデレラと同じ部類のおとぎ話です。プリティーウーマンのような映画や青春の罠といったドラマのように全体的な内容がシンデレラストーリーと似た作品も多くありますし、映画やドラマの内容の一部にシンデレラストーリーが含まれたものも数えきれないほどあります。シンデレラストーリーはクリシェ、よくありがちな内容であり、最後まで見なくてもその結末まで十分に計り知ることができます。それで人々はまたそんな内容なのと非難しながらも熱心に見ます。なぜならこのような童話の物語はほとんどの人が一度は自分がその主人公でありたいと夢見たような内容であるからです。またこのような部類の物語は偶然の愛で始まって結婚で終わるからでもあります。それで幻想的です。童話シンデレラはこのように終わります。ついにガラスの靴の主人公を見つけた王子はシンデレラと盛大な結婚式を挙げ新婚旅行に出かけます。そしてこのような字幕が浮かびます。彼らはその後ずっと幸せに暮らしました。童話はこのように終わりますが、人生はこのように終わりませんよね。もしこの物語が実際に起きたことなら、その次はどのようになったでしょう。1950年にシンデレラのアニメが放映され、さらに50年後にはホームビデオ用のシンデレラも制作されました。シンデレラ2は新婚旅行から戻る場面から始まります。シンデレラは新婚旅行で文字通り夢のような時間を送ったことでしょう。こうして彼女の身分はシンデレラ埃だらけから王子の妃になりました。これでシンデレラは名実ともに王室の人になりました。王は王室担当の執事たちにシンデレラに1から10まで王室の礼儀を教えるように命じました。そしてこれからは王室のパーティーはシンデレラが準備するように言いました。最初シンデレラにとって王室の生活は全てが慣れないものでした。服装も以前とは違う風に着なければならず、使う言葉も言葉遣いも違いました。食べるものも以前とは大きく違いました。パーティーの時も自分が座る席が決まっていました。もしシンデレラが王子の妃になったのに王室の規則を守ろうとしなかったり、王宮生活に自分を合わせなかったらどうなるでしょうか。このようなことを想像してみました。シンデレラ自身は平凡な家の人、または 没落した貴族家紋の出身である反面、王室パーティーに来る人々、特に女性たちは自分とは出身が違う王族であったり貴族出身の人たちだったことでしょう。そしてパーティーに来た女性たちが交わす会話の内容は自分が経験したことのないことだったので、口を閉ざしていたかもしれません。特に女性たちが自分たちの実家がどれだけ有名な家紋であるかを唾を飛ばしながら自慢するとき、シンデレラは何も言えなかったことでしょう。両親はすでに二人とも亡くなっており、義理の母と義理の姉たちはシンデレラの力になるどころか、シンデレラを忌み嫌っていたからです。また王子、夫だけでも自分にもう少し温かく接してくれて、自分を尊重してほしいのに、そうでもありません。男と女の差もありますし、互いに生きてきた過程も大きく違うので、王子はシンデレラをよく理解することができません。そして国内外の業務と王位継承と関連する仕事に追われて大忙しです。早朝に出て行って夜遅く戻ってきます。そして臣下たちが噂しているような感じもします。王子はシンデレラ騎士よりももっとマシな妃を迎えるべきではなかっただろうか。そんな時に隣国の姫を紹介でもしたら、シンデレラは心にもっとストレスを感じ、心の傷はもっと深くなっていくことでしょう。そして劣等感がうつ病に変わっていき、睡眠剤がなければ夜も眠れない日が続いたかもしれません。シンデレラが王子の妃になったのは絶対的に王子の選択でした。それでシンデレラの身分が完全に変わったのです。しかし王子がシンデレラを選択したのは、毎日パーティーを開いてガラスの靴を履いたシンデレラとダンスを踊るためではなかったでしょう。シンデレラが次第に王室に見合った人間に変わっていくことを望んだことでしょう。シンデレラが王子に選択され、選ばれて彼と結婚したことが絶対的に王子が施した恵みだったとしたら、その後に妃らしくなることはシンデレラの役割であり責任と義務です。シンデレラが王室に自分を合わせていくほど王子の妃らしい妃となっていくことでしょう。今日の本文は王子に選択されたシンデレラのように、神様に選択された私たちがどのようになっていくべきかについて話しています。神様はキリストにおいて全ての祝福と天にある全ての霊的祝福を私たちにくださるために、世界の元の置かれる前から私たちを選ばれたとあります。世界の元の置かれる前という言葉には、私たちを作られる前という言葉が含まれています。この言葉は神様の一方的な恵みによりという意味だと言えます。韓国でペットを持つ世帯が最もこの好む、犬の種類はマルチーズであり、世界ではラブラドールレトリバーが最も人気のある犬だと言います。親友の家に遊びに行ったと仮定してみましょう。そこにとても品質の良さそうな子犬のマルチーズやラブラドールレトリバーがいたとします。それで友達に後で、あの犬が子犬を産んだら無条件に一番最初に生まれた子犬は必ず自分にくれるように頼んだ後、そうしてくれるという約束ももらいました。だとしたら、後で連れてくる最初の子犬はできる前から選択されたのです。その子犬を見たわけでもなく、どんな姿で生まれてくるかも分かりません。またその子犬が 健康で可愛い姿かもしれませんが、健康でない姿で生まれるかもしれませんし、時には重い病気を持って生まれてくるかもしれません。それでにもかかわらず、その最初に生まれてくる子犬は生まれる前から選ばれたわけです。このように私たちが作られる前に神様に選択されたということは、今の私たちの姿や持っているものが神様の選択に何らかの影響も与えなかったということです。また今私たちに足りないものや未熟な姿も神様の選択に何の影響も及ばさなかったということです。神様がこの世を作られる前から私たちを選ばれた理由をこのように明かしています。今日の本文の4節はこのように明かしています。すなわち神は私たちを世界の元の置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神様が私たちを選ばれた理由は選択そのもののためではなく、私たちを神様の見舞いで清く傷のないものにしようとされたからだとあります。この言葉は聖化を指す言葉です。まるである家庭に子供が生まれたらそれで終わりではなく、その子が健康に育って完全に独立した人生を生きる時まで養育することと同じです。使徒パウロはエペソ人への手紙5章で家庭生活について話しながら、特に夫についてはこのように言いました。5章25節から27節です。夫たちよ、キリストが教会を愛し教会のためにご自身を捧げられたように、あなた方も自分の妻を愛しなさい。キリストがそうされたのは御言葉により水の洗いをもって教会を清めて聖なるものとするためであり、ご自身でシミやシワやそのようなものの何一つない清く傷のないものとなった栄光の教会をご自分の前に立たせるためです。家庭での夫と妻の関係をキリストと教会である私たちとの関係として見ているのです。童話ではシンデレラが王子と結婚して物語は終わりますが、人のリアルな人生は全くそうではありません。結婚した後には以前に交際している時には思いもよらなかった状況を迎えたりもします。求婚歌という歌があって、その歌の歌詞はこうなります。君が俺の妻になってほしい、俺の子供のママになってほしい、小さな家で二人で朝に共に目覚め、朝の日差しの中で口を合わせ、俺が君の朝食を作ってあげたい、一日の始まりをいつもそう迎えたい、嬉しい時には共に笑い、辛い時には共に分かち合い、眠る前には口づけし、君が俺と結婚してくれるなら俺は君の奴隷になってもいい、君が俺の愛を受け入れてくれたら君と俺は永遠に共にいる。この歌は歌の名のように求婚の時に歌う歌であり、結婚生活を表現する歌ではありません。仮に自分の結婚生活がこのようになってほしいと望んでいたとしても、リアルな生活ははるかに辛いものです。新命記24章にはある人が新妻をめとった時はそのものを戦に出してはならず、1年間は家にいながらめとった妻を喜ばせなければならないとあります。ところがこの御言葉を読んでこのような冗談を言ったりします。ある人が新妻をめとった時はそのものを戦に出してはならず、自分の家にとどまらせる、それは家の中が戦場であるからである。過去に男が求婚をするとき、よくあるコメントの一つが、私と結婚してくれたら水に手をつけずに暮らせるようにしてあげるでした。 もちろんその意味は家にヘルパーを置けるほど経済的に豊かな家庭を築き上げるということです。しかしその約束の実際の意味はゴム手袋ということを知るのにそれほど長い歳月はかかりません。良い交際は結婚につながりますが、結婚は決して終わりではありません。一つ階段を上がったところから新しいスタートです。それで家庭を築き上げていく未熟な行動と配偶者や子供という鏡に映された自分の姿を見ながら、現在の自分の姿がどれだけデタラメでひどいかを確認することになります。またまだまだ行くべき道、成果の道がはるか遠くにあることを確認します。その成果への道を具体的に表現すると、清い人生と傷のない人生を生きることです。後ろの傷のないものにしようとから見ていきましょう。傷のないものにするは外面的な完全さを求めることであり、消極的な成果の人生だと言えます。神様が私たちを傷のないものにしようとされるということは、言い換えると現在は傷がないという意味です。傷を辞書で探すとこのように定義してあります。あるものの欠けたり破れたり傷んだ傷跡、あるものの不十分だったり間違った部分、人の性格や言行に現れる未熟な点です。そうです、自分の人生で欠けたり破れたり傷んだ傷跡のない人は誰もいません。そして自分の性格や言行が完璧な人もいません。そうしてみると私たちは皆傷だらけの者たちです。時折教会やクリスチャンに傷つけられた経験のある人々が、教会に通う人たちがそんな風に傷つけるなんて知らなかったとよく言います。教会に通う人は皆心が温かい人ばかりだと思って、天使とほとんど同中で、礼拝の床には天使が落とした羽が落ちていると思っていたのに、お互いに掃除を押し付けて落ちているゴミが多かったと言います。私たちはその理由をとてもよく知っています。それは私たちにはまだ傷があるからです。また傷がないことは生贄を捧げる時の供え物と関連があります。ローマ書12章1節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この御言葉で重要な2つの単語は体と生きた供え物です。旧約時代には種を入れないパンの祭り、七週の祭り、カリオの祭りの3つの例祭の時はもちろん、神殿で毎日生贄を捧げました。その生贄を捧げる人が全生の生贄を捧げるか、穀物の捧げ物や和解の生贄を捧げるか、罪のための生贄や罪禍のための生贄を捧げるか、どんな生贄を捧げるかに関係なく、必ず供え物が必要でした。供え物なしに生贄を捧げる人はいませんでした。ところがその時に捧げる供え物には2つの条件がありました。1つ目の条件は、供え物に傷があってはいけませんでした。傷のある家畜は供え物としての資格がありませんでした。もし自分が捧げる生贄として牛や羊を捧げないといけないのに、家が貧しくてそうすることができない時には、鳩のように高くない家畜を捧げることができました。 しかしいくら値段の高い家畜でも足が一つなかったり、体の一部に大きな傷がある家畜は供え物として捧げることができませんでした。傷のない家畜を殺して供え物にしたのは、その家畜をほふる人には傷があっても、傷のない家畜のように自分も傷のない存在となって神様に捧げたいという望みを表現するものでした。神様に捧げる供え物のもう一つの条件は、必ず殺して捧げるということです。供え物が牛や羊であれ鳩であれ、すべての供え物は必ず殺してから捧げることができました。穀物は細かく粉にして捧げました。しかし主は、私たちが捧げる礼拝は霊的な礼拝になるべきであり、私たちが捧げる供え物は死んだ供え物ではなく生きた供え物でなければならないとおっしゃいました。つまり私たちの人生が礼拝になるべきであり、私たちの体がその人生の礼拝に捧げる供え物になるべきだということです。つまり自分の人生を清く保つべきであり、神様に捧げることができるように自分を捨てなければならないということです。自分を生きた供え物として捧げる人の人生は霊的な礼拝を捧げるのと同じです。では霊的な礼拝とは具体的に何でしょうか。大きな声で主よ主よ主よと、いわゆる主よ参照をしてから礼拝を捧げるのが霊的な礼拝でしょうか、それとも山の中にある祈祷院に行ってそこで礼拝を捧げたり夜を明かして捧げるのが霊的な礼拝ですか。違います。霊的な礼拝で、霊的はギリシャ語でロギコスですが、その意味は理想的な合理的なです。人生と礼拝で理性が麻痺することは霊的ではありません。また人生と礼拝で合理性が消失することも霊的ではありません。感性的なものだけで満ちているものは霊的な礼拝になりません。霊的な礼拝は全理性を尽くす礼拝です。そうしながらも自分を捨てなければなりません。霊的な礼拝は、私たちの教会が信仰の目標にしている礼拝の生活か、生活の礼拝家だと言えます。このような霊的な礼拝を通して、私たちは次第に傷のないもの人になっていきます。そしてそんな人の共同体が次第に傷のない教会になっていきます。傷のないことが外面的な完全さであり、消極的な成果の人生だとしたら、清さは内面的な完全さであり、積極的な成果の人生だと言います。清さに対しては、一節にある生徒、つまり性別された人たちについて話した時に言及したことがあります。清さは性別を意味していて、外面的な性別ではなく内面的な性別だと言いました。ローマ書12章1節から2節です。そういうわけですから、兄弟たち、私は神の憐れみのゆえにあなた方にお願いします。あなた方の体を神に受け入れられる清い生きた供え物として捧げなさい。それこそあなた方の霊的な礼拝です。この世と調子を合わせてはいきません。いや、むしろ神の御心は何か、すなわち何が良いことで神に受け入れられ完全であるのかをわきまえ知るために、心の一心によって自分を変えなさい。私たちの人生が霊的な礼拝として捧げられ、私たちの体が生きた供え物となる人生を生きるためには、この世世俗的な価値観と調子を合わせず、心を一新させて自分を変え、神様の御心は何かをわきまえなさいとあります。私の人生が本当に性別され変化したいと思うのなら、私たちの人生の型価値観がこの世の人と違わないといけません。この世の人たちは世界的な価値観という鯛焼きの形を 持って生きています。それでもっと多くのもの、もっと大きなもの、もっと華やかなものを持つと成功した人生を生きることであり幸せだと考えます。しかしクリスチャンは霊的な礼拝の方、清くて傷のない人生を目指す方を持って生きていく人たちです。しかし大勢のクリスチャンがその型を変えようとせず、練り粉の色だけ変えようとします。練り粉が 白であれ、赤であれ、黄色であれ、型が同じであれば、たい焼きの形は変わりません。神様は私たちに違う色のたい焼きを持とうとせず、たい焼きの型を変えなさいと言います。それが自分を変えなさい、心を変えなさいです。私たち人生で起こる多くの問題は環境の変化により訪れますが、それよりは内面的に霊的な礼拝の方、清くて傷のない人生を目指す方を持っていなくて起こる方がもっと多いです。世界で最も高い山はエベレストの8848メートルですが、世界で最も深い場所は日本の東南側、フィリピンの東側に位置するマリアナ海溝です。マリアナ海溝にエベレストを落としたらその頂上が見えません。その上に朝鮮半島で最も高い山であるペクトゥ山を落としたらその頂上が少し見えるでしょう。エベレストの頂上に登ることは決して簡単なことではありませんが、頂上まで登った人は数多くいます。さらに登山家を案内するシェルパーの中にはエベレストの頂上に20回以上も登った人も複数います。しかしその海の最も深いところまで降りてみた人は誰もいません。海の中は200メートルだけ降りていっても暗闇に変わり、ものすごい水圧があります。では海の底の数百メートル、数千メートルには何の生命も生きてはいないのでしょうか。違います。魚をはじめ少なくない生命体がかなりいます。またそこに暮らす魚は鱗が鉄のように硬く、皮の厚さが1メートルを超えますか。違います。深海に暮らす魚は高い水圧に耐えるために浅いところで暮らす魚とは違う体の構造を持っています。それらは体内に収縮があまり起こらない油と水分を多く持っていて、高い圧力にも耐えます。まるで中身が空っぽの硬い鉄のボールを数千メートルの海の底に沈ませたらぺちゃんこになっても、飲み水の入ったアルミニウムの缶はぺちゃんこにならないのと同じことです。とても深い海の底で暮らす魚がその高い圧力の中でも生きていられるのは、魚の外側にある鱗の力のおかげではなく、魚の中にある油と水分の力のおかげです。私たちも外面をよく整えることも必要であり重要ですが、内面をよく整えることがもっと必要であり重要です。なぜなら私たちが生きるべき私たちの人生には浅い海のような状況もありますが、深海数千メートルの中のような環境で生きなければならない時もあるからです。本文の4節をもう一度お読みいたします。すなわち神は私たちを世界のもとの置かれる前から彼にあって選び、見前で清く傷のないものにしようとされました。私たちがただ清く傷のないものになればよいわけではなく、見前でそうなるべきだとおっしゃっておられます。これは私たちの人生が人が見た時に 首を縦に振るのでは十分ではなく、神様がご覧になった時に首を縦に振られるものにならないといけないということです。創世記17章1節です。アブラハムが99歳になった時、主はアブラハムに現れこう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み全くものであれ。アブラハムは75歳の時に神様のお召しを授かりました。神様はアブラハムに大いなる国民にしてくださると約束されました。しかし神様の約束は10年が経っても何一つ成就されませんでした。それでアブラハムは妻のサラの提案でハガルを通じてイシュマエルを産みました。その場面をこのように伝えています。創世記16章15節16節ハガルはアブラムに男の子を産んだ。アブラムはハガルが産んだその男の子をイシュマエルと名付けた。ハガルがアブラムにイシュマエルを産んだ時、アブラムは86歳であった。そして17章でアブラムの年齢は99歳になりました。神様はアブラハムがイシュマエルを産み13年が過ぎた後になって再び現れました。その期間はアブラムの失われた歳月のようでした。その時に神様はアブラムの前に現れ、私は全能の神であると仰せられました。神様は本来全能なる方でしたが、アブラハムは神様の全能さを信頼することができませんでした。それで神様が望まれなかったイシュマエルを産んだのでした。そしてあなたは私の前を歩み全くものであれと仰せられました。反語法的な意味です。あなたは今まで私の前では歩まず私の後ろでだけ歩んでいたんですね。そんな人生を通しては決して全くものにはなりませんという意味です。そして全能なる神様は十分なる神様と翻訳することができます。ですから創世記17章1節の御言葉はアブラハムよ、この13年間のあなたの人生は決して正しいものではありません。あなたとあなたの妻が子孫を繁栄させようとイシュマエルを産んだが、それは私の前で歩むことではなかった。私があなたにはそんなに無気力に見えますか。私があなたにそんなに不十分に見えましたか。私はあなたにとって満ち足りる存在です。ですからこれからは私の前で正しく歩みなさいという意味です。その後にアブラハムは次第に神様を全能なる神様として十分なる神様として信頼していきました。そしてついに彼は信仰の祖先となり、祝福の人、祝福の通路となる人となりました。私たちが清さと傷のない人生を追求する基準はいつでも神様の御前であって世間の前ではありません。この世は古来から今まで目に見えるものが全ての制約的な価値観の形を持って出ていきます。もしクリスチャンが、また教会がこのように世俗的な価値観の型を持って出ていったら、クリスチャンと教会は存在の意味がありません。たとえある人がこの世で高い位置に座っており、多くのものを持っているとしても意味はありません。またそんな型を持つ教会なら、その教会にいくら大勢の人が集まっても、またいくら大きな礼拝堂を持っているとしても意味がありません。世俗的な価値観を追求する教会はすでに教会ではなくなっているからです。私たちクリスチャンと教会が存在の意味があるとしたら、それは霊的な礼拝の型を持ち、清さと傷のない人生に向かって進んでいるからです。神様がキリストにおいて全ての祝福と天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるために、 私たちは世界の元の置かれる前から選択してくださったことを信じるなら、清さと傷のない人生に向けて歩んでいきましょう。私たちクリスチャンが世俗的な価値観に従う瞬間から、この世に同化してクリスチャンらしさを失ってしまいます。神様は世俗的な価値観に従わず、清い人生、傷のない人生を追求する人を通してこの世を新しくされ、神様の御業を行われます。このように確信する理由は何か分かりますか？神様が神様に向けて窓を開き、清い人生、傷のない人生を追求したダニエルを通して神様の御業を行われたからです。お祈りいたしましょう。父なる神様、キリストにおいて全ての祝福と天にある全ての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださるために、世界のもとの置かれる前から私たちを選択してくださったことに感謝いたします。しかし私たちが神様に選ばれたことは、それ自体が目的ではなく、清さと傷のない人生を生きさせることが目的であることを忘れないようにしてください。この世はいつでも世俗的な価値観が蔓延している場所で、私たちにこの世の中に生きていくためにはその価値観に従っていくべきだと囁きます。しかし私たちは霊的礼拝の価値観、清さと傷のない人生を目指す価値観を持つ存在であることを心と霊にはっきりと刻ませてください。シンデレラが王子と結婚したことで全てが変わるのではなく、彼女の中身と外見が王子の妃らしくなってこそ完全なる妃となるように、私たちが清い人生、つまり性別された人生と傷のない人生に向けて進んでいくことで、歳月が経つにつれクリスチャンらしいクリスチャン、神様の子らしい異なることを忘れないようにしてください。そうして私たちの全人生と私たちの教会がこの世を新しくする神様の御業の通路となるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。